皆さんお疲れ様です。音の川村です。
お疲れ様です。音の久保木です。
久保木さん、久しぶりにお疲れ撮ってますけども、また
はい、年越し
また更新されないままずっと来てしまいまして、前回がですね12月5日神田ミートセンターの収録、配信を最後にまたパッタリ途絶えてしまいまして、もう完全に年が明けて正月ボケも完全に抜けてるようなところで収録してるんで、これ配信がまたいつになるんだって話もあるんですけど、すぐしますか。わかりました。でですね、ごちかれ様なんですが、ちょっとやっぱり不定期更新すぎますので、これからは月に1回
月に1回
更新をしていきたいと思います。で、今後ですね、できたらスタジオトークはなかなか難しいと思うんですけど、現場の収録はゲストの方できたら来ていただきたいなと、はい、思いまして、ちょっとゲストなるべく入れるようにして、お店もちょっとちゃんと選んで、皆さんにおすすめできるお店を月に1回ご紹介したいと思いますので、まあ、今後ともまた皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。
ツイッターとかで、
あ、そうですね、
我こそはっていう
方、そうですね、ぜひ、はい、ごちかれ様のアカウントって何でしたっけ。
ゴチアットマーク、
え、そうなんでしょ、
アカウント
ツイッターはゴチカレーで何か検索したら出ましたよね、確か。あのゴチカタカナカレーひらがなで、
はいはい、
今夜もゴチカレー様そのまま入れてもらっても出たけど、ゴチカレーで確か出たと思うんで、はい、はい、あの検索してフォローしてください。
たどり着
き
て、
はい、お願いします。
お願いします。
はい、で、年明けましたけど、久保木さん、正月は何か、はい、しましたか。
正月はね、毎日散歩してました。は
い、散歩ですか。どこも行かなかったんでしたっけ。
どこも行ってないですね。
あ、そうですか。
はい、多摩川とか。
ああ、久保木さん地元が
ブラブラしてました、
ね。あ、東京なんで。そうですか。え、そしたら僕はあの年末に大阪帰って、あのもう1日には帰路に着いたんですけど、はい、正月の日に28から8、9、30、4日間ぐらいは大阪に、そうですね、3泊で大阪に戻らせてもらいまして、向こうでちょっと食べ過ぎまして、はい、ご疲れで紹介したいお店いっぱいできたんですけど、まあまたそれはいつかの機会に、
は
い、
大阪出張、
そうですね、はい、で、実はですね、これ早く更新しないとまずいのがですね、はい、今回ゲストが一緒に現場で来てもらってるんですけども、はい、高知競馬の9月のイベントで、はい、大変お世話になりました、はい、日刊競馬新聞の、はい、田所デスク、
はい、
田所デスクさんに実は特別出演していただきまして、はい、で、多分ですね、田所さんもごちかれのホームページ何回もチェックしてくれていつ上がるんだあいつらみたいな感じで、そろそろちょっと電話とか出てくれなくなるんじゃないかなっていう、
新春特大号っていうこと、
そうですね、すいません、田所さん本当に遅くなって申し訳ございません。実はですね、今回本当は田所さん以外にも、はい、スペシャルゲストが、
はい、
いまして、まあ、1名は皆さんおなじみのボンラジオの星さんが、
マジっすか、
はい、いらっしゃったんですけど、はい、もう一名実はビッグゲストがいましてですね、いらっしゃったんですけども、はい、実は
ビッグすぎて、
そう、ビッグすぎて、その方にですね、放送したら訴えると、はい、いう誰かというところももう明かさないんですけども、はい、女性でしたよね、
女性で
ビッグなゲストがいたんですけど、面白い話もいっぱいしていただいたんですけども、ちょっといろいろ著作権やら、はい、いろんな問題が原版権やらいろんな問題があって、放送ができなくなって、配信はちょっとやめてくれということで、はい、で、まあ、実はその音源はもう間違って使っちゃうといけないんで、はい、すぐ捨てましたので、
あ、そうですか、
ぜひ安心していただきたいと思います。もうその音源この世の中にないので、そこ何を話したか、ゲストが誰だったかっていうのを知りたい方は個人的に僕か久保木さんに聞いていただければ、それはツイッターだったら、はい、お答えしますが、
お答えします、
はい、名前まで言いませんけども、はい、どういう方かとか、どういう話したかぐらいは、それはいいでしょ別に、はい、直接本人の音声を届けるわけじゃないし、まあ、僕ら僕特に頭悪いんで、まあ、記憶違いがあるかもしれないんで まあそれで許してもらうといたしましょう、はいはい、でもごちかれ様は飲食店ご紹介する番組なんですけども、はい、どうですか小木さん、食については最近新しい発見というか、はい、
去年の、
はいはい、
去年一昨年
去年2013年12年、はい、
2年連続でテーマが、
はい、
おなじみの、
はい、
紅生姜店今年生まれとして、ね、2014年ちょっと新しいものを探そうか
な。なるほどなるほど、はい、紅生姜店もうやめるんですか。
紅生姜店週1ぐらいにし
あのうちの会社の近くに、はい、あの九段下なんですけどね、はい、あの武蔵野っていう蕎麦屋さん、はい、蕎麦屋さんが飯田橋の2丁目ですよね、はい、にありまして、そこがもう久保木さんが大好きで近い人ぜひ一回行っていただきたいんですけど、結構なんか50年ぐらいもう長くやってて、蕎麦は自家製
蕎麦から出してましたよ。
あ、そうですか、はい、でも一応なんかこだわった蕎麦だって書いてますよね、はい、あの入り口のとこに
無添加
蕎麦で、そこの生姜天そば、久保木さんがもう愛してやまない生姜天そばがありました
、ね、はいはい、東京であれ以上美味しいものがあるのかというぐらいの、
うん、それ一回誰かに食べていただきたいですよね。僕は食べたことあるんですけどまあちょっと僕の感想はあえて、まあ、ここでは言いませんけれどもぜひ皆さんに食べていただいて感想をまたツイッターに、はい、なんかツイッターにさっきからすごい誘導してますけどはい、今日だと思います。
お願いします、
はい、なんかどうですか、いいですか、もう、
はい、あの岡野さんないですか。
僕あと今食はですね、はい、僕は
スイーツでも、
そうですね、最近僕がハマってるのが、はい、セブンイレブンですね。
セブンカフェ
のコーヒーと、あれはあれすごいと思います、
はい、
最初僕の家は歩いて10秒のとこにセブンイレブンがあるんですよ、はい、そこに初めてセブンカフェができた日、僕たまたまセブンイレブンに行ってた、はい、確か休日にこう機械を運んできてたんですけど、はい、あれ見た時にこんなものセブンイレブンで売れるわけねえよと思ってたんですよ、
はいはい、
でもしばらく全然買いたいと思わなかったし、はい、それがもう今毎日3倍は絶対買ってるんです
いやあれね、はい、握って歩いてる人いますもんね、はい、
そうなんですよ、うん、あれでもね、あそこまでヒットすると思わなかった、
はい、
でセブンイレブン最近なんかこう企業としてやってることがすごい当たってるなと思って、はい、セブンプレミアムもすごいと思うし、あれだからイトーヨーカドーと同じ値段で、うんうん、セブンイレブンで買えるっていうのがすごい衝撃的だし、であと、まあ、そのメロンパン食べたことあります？
それもセブンプレミアムです
よ。セブンイレブンにある香り高いメロンパンだったかな、香りなんたらメロンパンっていう100円のメロンパンが100円だったかな、あるんですよ。そのメロンパンもめっちゃうまいんですよ。しかもものすごい補足情報ですけど、メロンパンって普通400キロカロリーぐらいあるんですよ。でもそのセブンイレブンのメロンパンは250キロカロリーしかないんです。でもめっちゃ美味しいんですよ。これ超おすすめですから。
それそ
う
かもしれない。
そうだ、ま、今もう最近毎朝それ朝ごはんで食べて、コーヒーもそうそうそう、もうセブンイレブンの虜になってる最近。
そのうちはセブンイレブンで。そう
金の食パンっていうやつもすごい美味しくって、もうセブンイレブンあたりなんですよね。
それが家の10秒とかにやると。
でもすごくないですか、もうでもやっぱり自分の勘なんて全然ダメだなと思いました。あの、うん、セブンイレブンにカフェができた日に、うん、もうこんなの絶対ヒットしないと思ったのが、今もう結構世の中的にブレイクしつつあるわけじゃないですか。だからもう自分の直感なんてやっぱダメだなと、
うん、大企業ってすごい
すごいですよね。でもセブンイレブンって結構なんかフランチャイズを下につけて、うん、そのフランチャイズに厳しい条件を、うん、こう与えることで結構フランチャイズ側からいろいろ、いやいや訴訟を起こされていっぱい訴えられたりとかして、でそれで結局負けてるとことかもあって、でまあちょっと親が取りすぎだよっていう判決がいろいろ出てるんですよ。その中でもうあのあれだけヒット商品作ったことでやっぱり何ていうんですかね、本社の意地を保ちましたよね。あ、すごいなと思って。あれだからなんか確か芝にあるんですよね、東京タワーの 下あたりに確か本社があると思うんですよ。
ああ、そうなんですか。
僕飛び込みで営業行って、はい、門前払い食らいましたけど。
悪か
った。もう大体僕の営業門前払いなんですけど。思いっきり飛び込みで同時破り行ったんですけど、はい、もうはい、何にもたどり着けず、全く話聞いてくれず、2回ぐらい諦めず行ったんですけどね。ガッツだけあるんで。全く話も聞いてくれませんでしたけど、まあ、そんなセブンイレブンが2013年末から2010年にかけて
要注目というか、
そうですね、今年の僕の中でもうすごい流行ってますね今。メロンパン絶対食べてください皆さん、食べたことない人
は、はい、はい、
そしたらそろそろ現場の様子を聞いていただきましょうか、はい、覚えてますか。
もちろんです。
あ、さすが
近頃さん。
あ、さすが、国分寺ってあれ何線でしたっけ。 JR だけですか、中央線
とかと。
あ、そうか、武蔵野線があるか。国分
はっきりさせておいた方がいいと思うんですけど、
ね、いやいや、それはいいんじゃないですか。もう国分寺駅で大丈夫でしょ、はいはい、国分寺駅で調べてもらって、今もうウィキペディアにも線出てくるし、はい、東京の国分寺、
中央線じゃないですか。
中央線と武蔵野線もあったんじゃないですか。なんか2つぐらいあったと思うんですけどね。
あとなんか、うん、昔は全部ありますか。そんなんないですね。
なんか国分寺の思い出といえば、ちょっと話し続けちゃって悪いですけど、あそこで、はい、今スタジオ、九段下のスタジオで収録してるじゃないですか、はい、国分寺で合鍵を作って、はい、ボンラジオの星さんに合鍵を渡したっていう思い出がありますね。
本
田さんの部屋。ここですけど。はい、
いつの間に
そう。そうなんです。
日刊競馬の田所さんが、
そうそうそう、そうなんです。
その辺は詳しくて、かなり顔を、
そうです
なんですよね。
そうなんです。ホッサーもすごくあの辺り詳しくって、僕がもう国分寺初めてですね、多分国分寺飲んだのも、はい、駅降りたのも
僕も初めてです。
初めてぐらいだと思うんですけど、で結構早めに着いて、まあ合鍵作らなきゃいけないっていうのもあったんで、ブラブラしてたんですけど、結構いい街で、なんかこういい感じの、あんまり都会してなくって、はい、でかといって少なすぎずもなく、
ね、
学校が多いんですよね。
多いですね。
まあ、僕がこっちに住んでたとしても、僕が縁があるような頭のあのレベルじゃない学校がたくさんあったと思うんですけど。まあ田所さんが、あ、田所さん出身校は違うって言ったな。そうだな、うん、まあ、そういうことで、
はい、
なんてお店でしたっけ。
長
五郎。長五郎どんな感じでした。
長いに、
はい、
数字の5。
長いに数字の5
で、太郎の6。
あ、太郎の6、長五郎さん、はい、はい、そしたら今日は国分寺長五郎さん飲みに行きますか。
行きましょう。
はい、そして皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。あ、
今日は国分寺の何て
言
うの、長五郎さんにお邪魔させていただいてます。すいません、店名忘れてごめんな
さい。初っ端で
まだ酔っ払ってないです。はい、で前9月の15日にイベント、高知で競馬のイベントをやったんですけど、はいはい、その時に知り合った日刊競馬の田所さんに言っていいですか、これは。
言っちゃいけないのか。
もっとすごいじゃん。
目がめっちゃ怖かった。
もっとすごいじゃん。それは後で置いといて。特別に来ていただいてます。ありがとうございます。今日はご招待いただいた方
です。ありがとうございます。
それとなんと超有名番組のこのラジオ2から、
はい、
まさかのゲスト参戦で、
また来ちゃいました。星です。
あ、お年のキャベツが来ました。
懐かしの国分寺に来ました。
昔住んでたんですよね。
住んでないですけど通ってましたね。
通ってたところで、はい、
こんな美味しいところは知らなかったです。
まだ食べてない。
ビールは、
まあ、ビール美味しいですね。
あー、はい、ビール飲めなかったもんな。
何注文しますか。まあ
そうですね、
お任せセットとかもあるんだけど、どういいんですかね。
いや、
お任せ、
やっぱお任せします、その辺は。
じゃあ、なんかトークしましょう。
はい、長五郎さんは実は田所さんと四半世紀のお付き合いがあって、国分寺の北口から
徒歩どのぐらいですかね。
5分です、ね、5分、5分も近く。
国分寺って言いますね。
国分寺、
国分寺、
え、発音が違う。
国分寺ですね。
国分寺ですね。
あ、国分寺、国分寺、はい、国分寺の
天王寺です。
天王寺、あ、違う。
天王寺らしいです。
天王寺、天王寺、あ、
それと一緒です。
天王寺、
国分寺は、
国分寺、国分寺の駅から徒歩5分で、ここのオーナーは近くでジャズバーもやられてるんですよ。ジャズバー2点。
1点。ジャズバーがあって、ここが前に今根拠地になってるの、
はい。そちらジャズバーでもいつかちょっと久保木さんと2人でごちかれ様。
ああ。
いや、ジャズバー。
フェイディアンって言わずに。
いや、ジャズバーに僕ピアノ弾きに行きたいです。今から行きますか。
行きましょう。行きましょう。いや、ちょっともうちょっとジョコロさんの話してください。いや、ほら、最後の、美味しかったですね。
ああ。
いや、僕のニラ玉。
ニラ玉
オム
レツ。
ニラ玉オムレツ。
めっちゃ食べて
る。めっちゃ食べてる。
焼き豚。
実はね、細工ネタうまいかもしれない、ひょっとして。
え、細工ネタ、
要するに作ったネタ。
あー、なるほど。
焼くだけじゃなくて、
なるほど。いや、美味しいです
よ。ここのマスターはギリシャ料理屋で修行した人。
ギリシャ料理屋、
元々はね、
ギリシャ料理ってギリシャ料理ってどんな
の？で、すごい修行してて、それでジャズバーを始めて、はい、で、本人は、その山形で行ったら、その長五郎って店があったんですけど、その
山形に。山形に同盟があったん
です。同盟があって、で、俺はいつかこういう店やりたいって言うんで、これ始めた。
でも、国分寺で十何年やってるんですか？
もう、その、ジャズバーは20年以上。はい、で、ここは
10年弱やられてるんですね。うん、だから国分寺で、これだけ長くやれるっていうのは、やっぱりそれだけお客さん引きつける魅力を持ってるってことですね。まあ、今日来てみて分かりましたよね。
美味しい、
はい、
美味しいですね。
やっぱ何でしょう、地元の人じゃなくて、
はい、
まあ、学校も全然ベストで、ここでやってやっぱこれだけっていうのは、まあ、やっぱ引きつける
そうですね。
そう、学校が結構あるんですけど、学生相手ではないんです。
ああ、そうですね。
そうそう、この店はそう、
ね、それで続けれるっていうのがやっぱすごいですよね。食べ物美味しくって敷居も高くなくて入りやすくて、お値段も安いですもんね。
まあまあまあまあ、ね、そんなには高くない。
そうですね、うん、ぜひ皆さんも、はい、
長五郎さんに、
長五郎さんに足を運んでいただきたいと思います。
ぜひぜひ
ぜひぜひ。
ちょっと今日これと別にもう一つちょっとこの音源に残しておきたいことがあるんですけど、
はいはい、
クラスナインプロダクションっていう番組を、うん、僕やってるんですけど、
はいはいはい、
ご存知ですかね。
ご存知
ご存知ですか。そこで漫画プロジェクトというのが、
おー、切り込みますね。
今ミュージック関係の、
なんて
ペアなんてペア、小牧さんね、ちょっと広げにくいこと頼むんですけど、まあその音楽系のアーティストが今多いんですけど、漫画家も漫画プロジェクトも絶対やりたいんですよ。でそこで、まあもうごちかれだから言っていいと思うんですけど、鳥かご放送の漫画をなんとか週刊娯楽に、
鳥かご放送コンテンツとして、
はい、
漫画娯楽に
漫画、はい、
殴り込みを
収束をあげたいなというのがありまして、でその田所さんのお力をお借りしてですね、まあ、そのシュートは入るか入らないか別としてシュートはしたいなと。で田所さんも全面的に
それは
ご協力、あ、聞きました今
それは、
はい、
それは全部もう編集者にも全部返すし、
はいはい、
それはもちろんやりますね。
田所さん縁がありすぎてね。
いや、本当に
こうなってくると逃げられないぐらいから縁が、ね、
まあ、確かに
ガッチガチ。まずうちの久保木さんが田所さんの部下だったという
親戚がね、いとこがまさかの部下、
血のつながりがね、
びっくりしましたね。
それはもう本当にびっくりしました。俺の知ってるのに久保木がいるんだよって言ってたのがまさかのいとこだったっていう。
そうなんです。そのいとこをGoogle で検索してみたら、やっぱ久保木さんそっくりだった。まあまあまあ、そういうので、まあ、田所さん本当に週刊娯楽の件は本当に頼りにしてますね。ちょっと正座しますね、僕。
いやいやいや、だからそれは言っていただければ。
しないけど、
でもこれこんなネットラジオの、
はい、
の聞いてる人でね、鳥かご放送が週刊娯楽に載るってニュースですよね。
ニュース、
大ニュースだから、はい、うまいこと話を作っていただければ、
わかりました。
ひょっとしたら向こうも 良くなるかも。
そうですね。そうそう、だからあんまりこう、うん、安売りっぽくしてダメってことですね。わかりました。わかりました。
だから編集者に やる気を起こさせる企画を、
はいはい、
そして先週は八尾さんも出ていただきました。
そうなんですよ。あの先週にするんですか。いや、
あの例の UFO のあれだから、
いや、すごいリアクション能力を。ちょっとこれ先週にしたら話せることがだいぶ減っちゃうんですけど。
あれ八尾さんどういうので知り合ったんですか。
ちょっとね。
ちょっと、
ね、それは
それはね。
はい、でも本当に出てくれるんです。
日テレライン
じゃ。いや、これからその日テレラインを作ろうと思
って。あ、そうなんだ。
いや、それとね、なんか雑誌でもなんでもいいんですけど、うん、そのなんかこうアイドルとか、うん、もうちょっと上のなんかいるとこでないですよね。
アイドル。
はい。
でもアイドル単体でだよね。いやいや、大体最近だとももクロとかもそうだし、 AKB とかもそうだし、なんか
そうなんですよね。
グループ、なんかグループだよね。
取材させたりとか。
いや、どうやっぱ火をつける場所が必要なんじゃないですか。
うん、まあそうですね。
まあ俺は手伝いなんか学園祭だね、やっぱ、ね、まあ一番
学園祭。いや、うん、あのね、あのちょっと話していいですか。
これないです。
あの、いやいや、面白いないです。あのガチの話で、あの情熱マリコっていうのがいるんですよ。
違う人を売り込んだ。
いや、そうです。どういうこと？
情熱マリコ。まず名前の印象どうですか？情熱マリコ。
パッと聞いたら情熱マリコなんとかって。全然違う。全然違う。
いやいや、あの、一回、ABEX ってご存知ですか？
あ、面白い。
ABEX からデビューしてるんですよ。
ああ。で、うまくいかなかった。
まあ、京都の子なんですけど、いやいや、まあ、そのうまくいかないっていうこともないんですよ。京都のレコード店の連合では1位になってるんですよ。で、大阪のレコード店の中でも何位とかなってるんですけど、今もうともかく CD じゃ食えないんですよ。
まあそうですね。
多少売れても食えない。
まあそうですね。で、だから AKB みたいな仕掛けがないと、まず無理なん
で。本人に入ってくるお金 6% です、ね。売り上げの。で6人いるんですよ。で、個人の担当者で情熱マリコを名乗って
て、これは 1% ってことですか。
そう、1人 1% です、だからそれはね、100万枚とか売れたらそれ 1% でもすごいですよ、ね、でもそんなの全然無理じゃないですか。
100万枚でも 1% で1万枚ってことですかね。
そうそうです、そうです、そうなんですよ。だから、で、まあまあ、それが今ちょっとクラスメンプロダクションでね、本気でちょっとプロモーションしてみようと思って来たんですよ。
で、どういう仕掛け考えてるんですか？
いや、それで、だからともかく、今は月に1、2回ライブ活動してるだけなんです、ほとんど。でも、それじゃもう絶対、結果出せないんで、結果出せる、現実的な方法を、どんどんシュート打っていこうと思ってるんです。だから学園祭とかもうちょっとライブハウスでやってても、で、あ、そうそう、それちょっと一つ情報忘れてましたけど、歌謡曲なんですよ。
歌謡曲、
あのやってるのが若者にこう人気の出る音楽じゃなくって歌謡曲なんです。はい、ちょっとだけ入った。で、それで、学園祭、まあなんかこうのライブハウスで、それでライブハウスに来る人に、プロモートをかけるよりかは、こっちからもうちょっとこう広くやりたいんですよ。だから学園祭とか、まあ、さっき言った商店街の、
はいはいはい、
をやっていきたい
んです、ね。ここもあれなんですよ、ジャズなんで T ソウルっていうのがありますよね。そのっていうイベントがあって、音楽のいろんなそういう人を集めてやるイベントがあるんで、ああいうのって結構効果あるんですか？
いや僕東京のそういうの全然わかんないんですけど、大阪ではそんなに。
要するにストリートミュージシャンみたいなとか、その地域のイベントで売り込むっていうんですか。
そうなんです、そうなんです。だから
いや、でもあんまりお金もかかんないしね。
そうなんです、そうなんです。ライブハウスはもう今お金払って出してもらってるんですよ。
やっぱ確かに地域のイベントはいいかもしれませんね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、もう一回結果出してる人だから、
分かる人は知ってる。
そう。いやー、まあ、
これは、まあ、う
な
た。
いや、知ってる人は少ないかもしれないんですけど、とりあえず、肩書きはもう、持ってる。
でもなんか、音楽が売れないっていうのは、はい、あるかもしれないけど、音楽はなくならないじゃないですか。
範囲が多分、ちっちゃくなってるだけで、ね、細分化されてるだけの話だから、
でも結局結果出さなきゃ意味ないんですよ。
前のようにビッグヒットっていうのが難しいだけですよね。
あと AKB だって、例えばあのほら なんであれみんな乗ったかっていうと CD の実売が投票券なんで、あれでみんなおっさんたちもわけも分かんないけど乗ったわけじゃないですか。普通は今ほらだと音楽の世界だと、まあ違法まで含めてダウンロード、うん、ね、そうですよね、うん、まあいろいろみんな、
そうそうそうそう
そう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
でも千が一が万が一になってその上になってどんどんどんどんっていう、
だから普通の才能の人がそのそういう商業主義の中でうまく生きていけない世界に音楽の世界もなりつつあるのかなって思います、
うんうん、まあそうそう、いや僕だからこうクラスアイプロジェクトのトリスマリックをプロモーションしますけど、うん、音源でこうとは思ってないです一切、あの音源を売ってそれで食えるようになると一切思ってないんで、でそのもう多分もう CD 出してそれで食える人もいますけど、それを目指す、それだけを目指すつもりは一切ないんで、それはそれでできたら最高ですけど、
それはもう結果
ですもんね。そうそう結果なんで、でそれしかシュート打たないともう狭いんですよ。もっといろんなシュート打たないと可能性がどんどんどんどん縮まるし、
でも着地点としては音楽で、はい、なんか安定した収入が得られるっていう、
も
う
もっと、いや音楽だけじゃない、別に音楽にこだわってるわけが一切ないんで、今もうタレント活動のイベント出たりとかそういうので、結果的にシュートが打てればいいんですよ、結果が出せればいいんですよ。だから音楽音源を売ってそのお金で成り立たそうっていうつもりは一切ないんです。
なるほど、
ね、できたら最高ですよね、それは。だからそういうなんかこう呼んでもらえる系のね、学園祭とか、
そういう、まあ一番手っ取り早いよね、やっぱり、はい、やっぱりそうなんですよ。
今ライブハウス出たらね、ノルマもあるんですよ。ノルマ超えないと、
そうそうそう、だからそういうのもあるから、はい、だからどう
人が減っていくな。
だから川村さんコーチっていろいろ分かったんで、この人、はい、こういう時で動いたのかなと思ったから、
はい、
だから、
なんかもし可能性があったらですね、ぜひ情熱マリコ
も
ですね、
マリコ俺が手伝えるのは例えば
なんかイベントで使うとかですね、
かな。
歌は本当に
例えばデモテープ聞かせて、
はいはいはい、
こういうでも歌う人いっぱいいるじゃないですか。
そうそう、だからそれだけじゃ絶対ダメだから、でもね、踊りとかそういうエンターテイナー的なこう活動がライブができるんですよ。一応京都のセックスシンボルっていう、なんですかね。
じゃあ京都で歌うのよ。
いやいや、そんなでも、いや、でも京都のセックスシンボルっていうキャッチコピーが今あるんですけど、それをちょっと変えようかなと思ってるんですね。プロモーションするんだったら、
あ、
東京で売っていくのに京都のセックスシンボルっていうのはどうかなと思ってるんですよ。
俺音楽の世界のよく分からないけど、音楽の世界で感動するってこういう音を出すとかそういうレベルなんですか。でも AKB とか見てるともう完璧に商業主義の、
いやでもね AKB はね本当にすごいなと思うのは、
うまいよ、
秋元さんがやってるからだと思うんですけど、そのアイドルの音楽に何たるべきかっていうのをめっちゃ押し出してるから、ガチで本当に音楽好きには訴えようともしてないし、ガチのアイドル好きが何を求めてるのかっていうことを分析してるっていうのは、あれすごいと思います。
売ることをね、ちゃんと考えてや
って。でも川村さん違うでしょ。
いや僕だから音源で売ろうとはしてないですけどね。特に
その子売りたい。
そうです。いや、でもうこうやって関わる限りはもうその子の人生に僕は入っていくことになるんですよ。
そうそうそう、
だからなんかこう生半可な気持ちでは絶対できないんで、やるんだったら人生の肩を背負ってるつもりでやらないといかないし、なんかこう適当なあれでやらすんじゃなくて、まあ、結果を絶対出すつもりで、
少なくとも絶対必要なのはどこに落とし込むかってことだけは最初に考えなきゃいけないなって。
そうです、そうです。だから僕はやっぱり一番最初、やっぱり最初もうちょっと今狙っている世代よりもうちょっと上の世代を狙う方が結果が絶対出せると思うんですよ。
まあ、ネットラジオ聞いてる世代って
ことですか。そうぐらいの年齢の方が歌謡曲でバンって打っていくのに、下の世代より絶 絶対
そう。まあ確かにね、潮騒のメモリーであんな受けるぐらいだから、は
い、ただ今いや10代の子とかにも歌謡曲は落ちるかもしれないけど、普及するのに時間がかかるんですよ。で
数も少ないし、
ね、そうそう、だからもともとその基盤があるのは絶対40代50代ぐらいの人だから、
音楽にお金を払うっていう文化が
ある。
そうそうそう、だから今のターゲットをまあ変えないといけないと思ってるんです。で本人的には絶対すごい嫌なんですよ、もっと若いところ狙っていきたい。
そうでしょ。
そうそうそうそう。でも僕はそこはちょっと話し合ってなんとか。
でも多分音楽やってる人って、うん、自分のやってる音楽の価値を分かってくれる人じゃないですか。別にそんなに10代だから嫌だとかじゃなくて、自分がこれがいいって思ってることを理解してくれる人の方がその気持ちはね、気持ちいいと思うんですよ。
そうそうそう、そうなんですよ。絶対そうです。だから結果が出せたらもう絶対いいんで。だから本当はそれはね、若者のスターになりたいっていうのはそれは誰でもありますよね。
うん、
でもそれはまあ希望としてはね、あるし、後からでもできることだから、とりあえず結果出さないと始まらないんで、まず最低限の結果を出して、僕もだからもう人生にこれだからやってみたら、そんな なんか生半可なもんじゃないなと思って。
いやー、だって変なんですけど、一発芸人とかみんなバランスけど、その一発がハマる人って、
うん、そうそう、だから本当に所属っていうことを考えてやるんだったら、もうちょっと人生背負うことになりますからね。で、情熱マリコもね、京都には熱狂的なファンがいっぱいいるんですよ。
でも今日、でもその辺を相手にするんじゃなくてっていうことですね。
そう
ね、
いやでもその辺相手にしてたら一生売れることできないですから。
食えない。
そうです、
食えない。
そうです。だから京都でちょっとみんなその熱狂的なファンにお金出してもらって食べるって行くんだったら、別に京都にいればじゃん、東京に出てくるのは必要ないじゃん。
やっぱりそれだけじゃダメな。
そうなんですよ。で本人はそこで満足しないから東京に出てきて勝負かけたいと思ってるけど、1年間自分でやってみたけどなかなかこううまくいかない。
ただ俺なんかよくわかんない、その音とかなんとかの絶対的な評価じゃないん
で。それは全然関係ない。
関係ない、はい、まあ AKB 見てるとそうかなと思う、
うんうん、売り込み方を相談したいわけじゃなくて、うん、その具体的に、うん、
ああ手段として
、
コネを、コネを、
そう、そういうことです。
だから俺がね、お手伝いできるのはもう俺がお客さんの
実行員。そうなんです。だからそういうの
お客さんから見
る。そうそうなんです。
あとは
そうなんです。
あとに呼ぶ。
そういうのを紹介してほしいんです。
まあどっちかと、まあ俺ができるのはその2つです、
うん、そうなんです。
それに責任持っている
。いや僕最初から言いたかったの。
じゃあ例えばね、はい、学園祭でこの子やってくださいって、じゃあ
そうなん
です、どうかって、そうなんです、俺の後輩に言えばいいわけでしょ。
そうなんです、いい子いるよと、はい、一回ちょっと興味あったら話したけど聞いてくると
、あとほらいくら、
でもそれがシュート打つってことなんですよ。
じゃあ例えばね、うちの 学校の、はい、とかあの星沢君の、はいはい、農工大のステージに立たすとか、それ全然 OK だしね。
はいはいはい、そうです。
そ、まあ
いや、そう、
ギャラも用意しなきゃいけないだろうし。
いやいやいや、もう それをちょっともう一回精出しますけど。それをお願いします。
いや、機械作るだけなら全然 OK だよ。
お願いします。もう
要するにステージで歌う、何でもいいからでしょ。
そうなんです。そうなんです。それがシュートなんです。
あ、
何かどういう売り込み方とかそういうことじゃなくて、
まあ、それは向こうの考えればいいんだね。
そっちがシュートなんです。
あ、そうだね。それはそうだ。そんなこと俺らが心配することじゃない、うん、
まあまあ心配することじゃないってことでもないんですけど。
いや、そうじゃなくて、
まあちょっと今田所さんにお話したかったのは。
わかりました。
そう
なんです。ああ、まあ俺がお手伝いできるのは学園祭の発信つなぎですかね。
はい。
それができるかもしれない。まあ現に現役も知ってる。もう、
はい、
うん、まあ知ってるしね。こういう子がいるよ、歌を一回作ってって OK じゃないかな。多分喜ぶと思う。う
ん、あ、そうですか。
うん。
わかりました。うん、音源とかそれ全部渡します。
はい、ということで、現場長五郎さんでの、収録の模様をお聞きいただきました。
ごちそうさまでした。
ご疲れ様でした。今普通にごちそうさまでしたって言いましたね。はい、長五郎さん本当になんかアットホームなお店で、
はい、
出てくるのも全部美味しかったですよね。
はい、味良かったです
ね。うん、もう一回行きたいなと思うんですけど、僕場所全然覚えてないんで。
じゃあ、あと駅から近いんですけどね。
ちょっと入ったところでしょ。
ちょっと
そうですよね、曲がったところで
しょ。詳しい方じゃないとあとはたどり着かないかもしれないですけど、
確かあのホームページに書いてるところがあったんで、はい、ぜひ皆さんあの興味持った方、家が近い方は一回覗いてみてください。で現場の話では、まあ 高知競馬からお世話になってる田所さんすごいいい方で、はい、なんかこう全面的にですね、はい、僕らがやろうとしていることをこう協力してくれるよというお話を前々からいただいてまして、なんかこうネットラジオ自体にものすごく可能性みたいなものを感じてまして、はい、ご本人も日刊競馬のデスクやられてますし、はい、日刊競馬のホームページを検索していただいたら、はい、そのホームページのトップページに田所さんのコーナーがありますから、
はい、
そこを皆さんぜひ一回見ていただきたいんですけど、ご本人もすごい、面白い方で、まあ、人懐っこいって言って私年下の私が言うのもなんですけど、が深い、そうですよね、うん、深い方で、でまあなんかこう私が、うん、まあ、今回もですね漫画プロジェクトの話とか、まあ、ちょっとクラス9でやってる情熱マリコのこととか、私がもういつもの感じでこう営業トークをガンガン田所さんに炸裂したんですけど、まあ、それも全部ちゃんとこう聞いてくれてですね、やれることはやるよと言っていただきまして、実は漫画の件他にもちょっといろいろ相談させてもらってる案件がこの収録後にもあるんですけど、すぐに動いてくれてですね、僕もこういう人との関係は大事にしなきゃいけないなと思って、はいはい、もう田所さん放送通じて
お礼
ですけれども、また今後とも一つ末永くよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、まあ、情熱マリコがですね、はい、クラス9で、まあ、一応専属ということで今やらせてもらってまして、はい、で今アコースティックギターを募集してます。
はい、それはバンドのメンバー
バンドのメンバー、ライブハウスでやるバンドのメンバーはもうすでにいるんですけど、はい、レギュラーのメンバーがいるんですけど、例えばカフェバーとか、はい、路上とか、はい、そういうアコースティック的なライブ活動をもうちょっとこう数をやりたいなっていうのがありまして、はい、でそれを一緒にやってくれる、はい、まあ、東京近郊にお住まいの、はい、アコギ、まあね、ちょっと、ね、初心者はちょっと厳しいかなと思うんで、はい、中級者以上の方で、はい、
ハードルが、
そう、初心者はちょっとねそう、ちょっとオーディションがあるんで、はい、やってもらえることになった方は、はい、いつでも情熱マリコが、はい、無知でしばくという特典がついてますんで、
重さって
、まあ、お心当たりの方いましたらですね、ちょっとやってみようかと、はい、でちょっと今後どういう形になっていくかはもうやっていきながら決めていくんで、まあ今後そのアコースティックでお手伝いしてくれる方も一緒にメジャー目指そうとかそういう話ではなくて、今後ちょっとまだどうなっていくか分かんない船なんですけど、まあとりあえずライブ活動ですね、一緒にやりませんかということで、まあネット上で募集したところ今何人か応募来てまして、はい、でそのメンバーはちょっと一人に限らず、まあいろいろやってみるの面白いかなと、もういいかなと思ってますので、はい、まあ、ご興味ある方はぜひ次戦多戦問いませんので、はい、よろしくお願いいたします。
お力当てでも
いいし、もう、まあ、先ほど の, あのツイッターでツイッターのリプでも、はい、でも大丈夫なんでよろしくお願いしま す,
お願いします。
でそれとですね、コーチイベントということで、田所さんと知り合って今回このご力さん一緒にさせてもらったんですけど、田所さんは11月の、
はい、
トリカゴナイトにも来てくださいまして、
はい
はいはい、最後あれですよね、打ち上げも、
はい、
あ、久保木さん帰ったんだ、
そう
そう思い出しました、久保木さんちょっと嫁さんが怖すぎて帰っちゃったんです、そうそうそう思い出しました、そうそう、その時も最後まで、
はい、
僕は京子さんと二人で電車なくなった日ですよ、はい、
食べられてないです
、食べられてないです、はいはい、僕は人形町まで送ってそのまま帰りましたけど、はい、タクシーで帰りました。あの日も最後まで田所さん確かいたし、はい、で本当に今後もまた関わっていただけるということであれなんですけど、なんかこれまた鳥かご放送関係の主催的な内容で、今度は熱海で、
あ、そんな話が、
なんかツアーをやるんじゃないかというような噂がありまして、まだちょっと本決まりじゃないんですけど、なんかちょっと山本さんからですね、ちょっと指令を受けてどうしようかなと思ってるところで、
熱海絶対面白いと思います。
そうですね、でまあ、熱海になんとか行きたいんですけど、ちょっと今回会社で入るのはやめとこうと思ってまして、でただですね、大人気ポッドキャストの旅バイク、
はいはいはいはい、 ラットさん、
ラットさんがもう参加を表明してくれてると。で、山本さん来るってことは坂口さん来ないってことはありえないと思うんで、まあ、坂口さんも坂口さんも絶対来てくれると思いますし、でも最近もうどんどん人気上げてるボンラジオのホッさんも必ず参加していただけるだろうというのもありますし、あとまあストーンコールドさんが静岡から駆けつけるのはもう間違いないと思いますし、まあ、ギノさんも胃の調子が悪くなければきっと来ていただけるんじゃないかなということで、もう今何になりました、そこに僕と久保木さん入れたらもう10人ぐらいになるんじゃないですか。
もうどうかな。
そうですよね、あと30人ぐらいいたらもうバス出せますんで、
はい、
はい、次
今回はすごい集まるんじゃないですか。
そうかもしれませんね、2台出せるかもしれませんね。
熱
海って、はい、温泉以外何あるんですか。
秘宝館とか
秘宝館しかないでしょ。
ストリート劇場とか、
はい、ああなるほど、
はい、
それ行くんですか。
え、
行くんですかみんなで女性もいるの
に。
わかりましたまあ女性の方もいらっしゃるんで、はい、ちょっとストリップは秘宝館はいいんじゃないですか別に、
はい、ストリップ。
何ですか、バナナワニ園って。
バナナ園にワニがいるだけだ
と。ああ、が熱海にあるんですか。
いっぱいあるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
不思議な博物館系がいっぱいあるんです
よ。ああ、でも温泉は絶対入りたいですね。
そうですね。
だから旅館、バスと旅館をチャーターして、はい、一応この前鳥かごナイトでいくらだったら来てくれますかってアンケートも取ってるんで、まあちょっとなるべく安く設定できるように、まあ、その辺はちょっと僕らがやるのか誰がやるのかまだ決まってませんけれども。はい、まあ、全力で皆さんが来やすい値段を設定できるようにして、
はい、
まあ言っても5月6月ぐらいですよね多分。
そうですね、
早くても
具体的なことはまた、
うん、またそうですね、はい、まあそんなこんなで今回のごちかれ様は以上にさせていただきたいと思います、
はい、
次回はだから2月のどこかで、
はい、決めましょうか、はい、
決めるんですか。いやもうそのいつ上がるんだろうってあの弁護士放送さん並みの間に合うのかなっていう。
いやもううちは
決めますか。
弁護士放送さんみたいな、ね、
はいはい、
あれじゃない
じゃないから
決め弱小なんで、
はい、決めとかないと。
ドキドキしてるうちに忘れられて。
なるほど、わかりました。
しょ
2月はね、そしたら2月どうしましょう。2週目、
はい、
バレンタイン、
あ、わかりました。
バレンタイン
2月14
日あたりを目指しましょうか、はい、2月14日配信って言っちゃっていいですか配信って言っちゃって、はいはい、わかりました。じゃあもう2月14日に久保木さんが配信します最悪あの撮れなかったら久保木さんが一人喋りで全部、はい、あのなんかなんとか配信しますんで、はい、そしたら次回のお疲れ様は2月14日配信にたった今決まりましたので、はい、毎回そう次のを決めていきましょうか、ね
うね、
収録の時にね、わかりました。2月14日配信まで皆さんどうぞお楽しみによ ろしくお願いいたします。今後とも今年も皆さんごちかれ様一つ頑張って更新していきますのでよろしくお願いします。
お願いします。
で、田所さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。いただいたカレンダースタジオに、
そうです、飾せますのでまたいつでも来てください。また飲みに行きましょう。そしたら皆さん今夜もごちかれ様でした。